妖怪ダンスだ。皆様、久々のもののけアワーでございます。わー半年ぶりです。なんと妖怪ラジオ半年じゃないか1年休んでおりましたが、ついに今年の6月復活いたしました。この復活の妖怪ラジオ第1号ゲストは
パイオニアルートのノブです。
イエーイ、
イエーイ。
パイオニアルートのノブくんです。こんにちは、のぶくん。
こんにちは。
のぶくんはですね、全然初めてじゃないんですけどね。
初めて
です。初めてですか。あ、そういう設定。そういう設定。
初めてじゃないですね。
のぶくんとは去年の、8月ぐらいに会ったの。
そうですね。
ね、
ピースピースドアで。
そう、今アナキャンの伝説のピースピースドアというところで
出会って、はいはい、
そこへ出会ったパニュアルートというですね、あのかっこいい、本当にすごい、あの異次元世界見せてくれるヒップホップグループのボーカリストです。イエーイ、
ありがとうございます。
いや、すごい。いや、妖怪ラジオね、本当にね、久々なんですよ、
はい、
もうね、去年の5月に生駒麻里さんがラジオ出てくれて、それ以来ずっとやってます
。そうなんですか。
ちょっとね、去年いろいろ忙しいのもありまして、
はいはい、
あのバンドが復活したのがあって、はい、むっくりタッチアンドビートもあったんです
けど、ああ、いや、好きですよ。
ありがとうございます。
いつも聞いてます。
のぶくんね、すごいね、ファンで、ね、いてくれるんですよ、
はいはい、
ありがたいこと。そのむっくりタッチアンドビートのレコ発ライブがあったりとか、
はい、
まあ、個人的にいろいろ忙しいこともあってですね、
はい、
ずっとラジオできなかったんですよ、
はいはい、
まあ、ちょっとそのうちにだんだんね、ああなんかラジオ、感じがちゃって、
はいはい、
でもようやくちょっと思い越しを上げてやらなきゃなってことで、
うん、
でもゲスト誰がいいんだろうと思った時に、
はい、
あ、妖怪といえばもう妖怪ラジオといえばのぶくんだと思って。
いや、そうですか、ありがとうございますね。
ありがとうございます。皆さんね、あのパイオニアルートね、知らない方も、ね、いるかもしれない。
なんで知らないと思うんです
けど、結構あれだけ活動してない時期かな。
3年ぐらいライブには出てなかったですね。
3年生だったんです
か。はいはいはい。
こちらも2009年から休んだったんです
か。はい。
何時ぐらい休んだんですか。
そうなんですね。そうですね。
じゃあどんなヒップホップというか、ユニットかっていうのを、
うん、
ちょっと、まあ、経歴とか含めて教えて、ちょっとラジオの皆さんに教えてもらいます。
あ、主にあのエレクトロニカっていうジャンルの音楽で、今だったらダブステップっていう音楽をやってますね。
ダブステップ、
はい。それでにラップを乗っけてるっていうか、うん、まああんまりみんなが普通の人が聴くような音楽じゃないのかもしれないけれども、今クラブとかではあのダブステップって音楽とかが流行っていて、そういうのに乗せて最近のあの感じ、自分の感じで作ったって感じですね。
ダブステップっていうのはなんか普通のなんていうんだろう、どういうラップの中はそういうジャンルがあるってこと？
なんか音楽の中に例えばジャズとかヒップホップとかロックとかありますよね。そういうなんか、うん、あのジャンルみたいな雰囲気で、
うん、
ダブステップってテンポの感覚っていうか、その BPM の違いがなんかあって、うんうん、あ、
テンポの違いなんだ。
はい、
あ、
まあそこのとこあのそういう感じの音楽をダブステップってジャンルを聞いてみたらすぐ分かると思うんですけど、
そしたら突然、いや、もう突然っていうかね、まずもう聞いてもらうのが一番と思うんで、
はい、
まずちょっと曲を、ね、流したいと思うんですけど、
はいはいはい、
まずどの曲をちょっと流したいか、ちょっと紹介をしてください。
じゃあそうですね、マカバスターっていう曲。
マカバスター、
はい、
はい、では皆さんパイオニアルートでマカバスターです。
マカバスター、
あ、ごめんなさい。
マカバスターです。
マカバスターです。
マカ
マカバスター。ごめんなさい。
いい、はい、
では紹介お願いします。
紹介ですか。紹介って言ってもなんか
じゃあまずマカバスター、
はいはいはい、
足で狂った悪魔、邪悪なダークなサイドに落ちたピーナッツバターを顔に塗ってる。一つ舐めれば二つ現れる、三つ舐めれば分離が始まる。あそこの棚絵本はどこだ、そちらの考えどうしたいのかな。サイトに載ってるあーだこうだ、
ゲームを名乗る RPG、 説明書の中パンチジャンプ、決まりが好きだな。この会話はどれだけこれだけ欲張ればつくんだ。どこまで行っても箱から出れない、タイムリミットが決まっている。そんな危ない遊びはしない、賭けが当たらないくじは引かない。動かすのは自分だけで十分、ショックとバリアが電気ショック。地球は一つになるじゃわからない、普通の奴らを切れさすだけだ。のんびりしてれば出番は来るさ、がっつり予定は入れないスケジュール、手の中なぞり出す選択。たまには世界に降りてきてみな、ゴムボールが割れるパチンパチン。本当に好きな人しかいない、周りは自然に繋がり出す。やりすぎの波動はもう作らん、今まで知ってる明日も知ってる、死んでも自分を知り尽くしていく。そっから始まるハーモニー、
体験する始まりの始まり、流れを変えたい時にはそのうち執着しないで思いを描く。初めの時の純粋な気持ち、アンテナが動いたらすぐに動こう。心の中輝いていく光輝くマカバスター、心の中輝いていく光輝くマカバスターの群れ、マカバスターの群れ、マカバスターの群れ、マカバスターの群れ、群れ、群れ。
イエーイ、
イエーイ、
マカバスタ んでした。
どうでしたか？
いやすごいなんかかっこいいね。
あ、本当ですか、
うん、なんか声のあのノイジーな声も良かったし、
はい、
なんかこうサウンドもすごいすごいなんか不思議な世界に連れていかれるような。
あ、僕のあの相方のカムイっていうやつがいるんだけど、
はいはい、
そいつが作るそういう音楽があって、まあ、その世界観も出てると思いますね。
すごいね、すごい本当ね。ファイナルートのあのライブもね、この前見に行ったじゃないですか。はいはい、
あ、来てくれてましたよね。
うんうん、なんか CD で聴いた時も不思議に思ったけど、なんかそのファイナルートの音楽ってヒップホップではちょっとこうくくりきれない。
はあ、ありがとうございます。
なんかすごいね、本当ね。新しい世界に連れてってくれるっていうね感じがして、その新しい世界の語り部をノブくんがやってるような、
あ、
不思議な未来のおとぎ話みたいな。
ああ、そうですか。
そういう感じがして、
自分では普通にやっててああいう感じになったって感じ。
うーん、はい、今のマカバスターっていうのは、
はい、
どういう意味なんですかね。
マカバスターっていうのは、まあ、それもパソコンとかそういうもので検索した方が早いかもしれないけれども、
うん、
あの六木製っていう形のものがあって、あの、
うん、
ものがあって、それがそのマカバスターっていうか、
六木製、
六木製を、あ、そうだ、パワーストーンってあるでしょ、
はいはいはい、
パワーストーンの確か六木製の形、
うん、
魔法陣の形っていうか、
うん、
それが立体的になったものがマカバスターって感じで、うん、パワーストーンで売ってたから、それを買った時に、あ、これを歌にしたいな。
パワーストーンの種類なんだ、マカバスター。
いや、種類ではなくてその形、
形、あ、形、
六木星が確か立体的になったものっていうか、
うーん、
間違えてたらすいませんね、調べてください。
それを見た瞬間になんかパッとひらめいたってこと。
はあ、そうですね。その形がすごい好きだったから、今はそのあんまり持ってないけど、家にあるけど、形がすごい好きだったから、まあ、これを心に入れたらみんなこういう形でいけるのかなみたいな。何を言ってんですよね。
すごい不思議。面白い。
ああ、そっかな。
そう、ま、ノブ君と、そうそう、ね、うん、ラジオ聞いてる人はあの分かんないかもしれないけどね、僕らすごく実はあの去年の9月に会って急激に仲良くなったんですけど、
あ、はあ、そうですよね。
もともとの出会いはね、ノブくんの音楽じゃなくてね、絵だったんですよね。
あ、絵も褒めてくれましたよね。
家にはノブくんもらった、
あ、あれは飾
ってるんだけど、なんかごめんなさい、あんな感じで、カレンダーの横にね飾ってるんだけど、すごいんですよノブくんの絵が。皆さんちょっとね、あの絵も写真も載せますけど後で。
ありがとうございます。
そのノブくんの絵がその出会ったピースピースドアにね、
うん、
あって、
うん、
でその絵を見てすごいと思って、
うん、
でそのお店の人がノブくんとモノケユウスケさんはきっと合うんじゃないかってことでね、
あ、ミスターとか、
そうそうそうそう、
シーフォーくんとか、
うん、
言ってくれて、なんかぜひ会ってみなって言われて会ったんだけど、なんだこの人はすげえみたいな俺の絵が気に入るなんて普通じゃねえみたいな感じで思って、はい、
なんかあれだったよね、ノブ君もその時なんか俺がさ、なんか変なね、うん、負のエネルギーというかすごいエネルギーをノブ君飛ばしてるって感じだったってね。
ああ、なんかね、そういうの入ってくる時があるんだよね。まあ普通の人とちょっと違うのかもしれないけど、そういう人もいるんじゃないかな。
感受性が特にノブ君は豊かなんですよ。なんか人のそういうちょっとした、多分その時僕も疲れたなと思うんだよね、そういう、まあ、仕事とかで、
うん、
そういうのも全部僕は感じてて、
そう、私はすごいんですとか言うけど、まあなんか自然に空気のように嫌でも入ってくるから、
うん、
もう嫌なんですけどね、
う
ん、だけどもう止まらないみたいな感じ、宇宙みたいな
空気のように矢が飛んできて僕に心に突き刺さるけどもう嫌なんです。
イエ
ーイ。いやいや、僕本当にラップとかね苦手なんですよ本当に。自分がやろうとしたらね、もうね、もうバカにしてもになっちゃうね。バカにしてるわけじゃないんだけど、真似しようとしたらね、そうそうそう、なんかね、よくね、あのうちのバンドの人にも言われるし、ね、笑われるのやっぱね
でも僕今みたいにできないですよ。フリースタイルやれって言ったら僕できないラッパーですから。
そういうもんなの。いや僕フリースタイルとか本当もうフリースタイルになってないけども、じゃあノブ君は完全にもう作り込んでくる。
そう、僕はラッパーじゃないかもしれない、ラップする人かもしれない。だからフリースタイルとかその場で作るって言われてもできるけど面白くないんですよね、僕は。なんか知らないけど作り込む方が面白くて、逆にそういう、できるやつ、即興でやったり MC バトルとか出る人方は羨ましいなって思ってて、羨ましいのはそれで楽しさが分かるっていうか、そういうので価値観みたいのなんか知らないけど自分がラップ始めてからあんまり感じなくて、はい、
もう今ずっとやってて、
はいはい、でガムサヤラにやった時期もあったんだけど、徹底的にラップいろんな人にやってもらったんだけど、いいねって言われるんだけど自分の中でやっぱ面白くない。だから作り込んでやった方が本当にいいものが自分の中にあって、
だからもうそれは作品としてちゃんと納得するまで作った方がいいっていう、はい、
だからマウラッパーじゃないって言われたとしてもそれでいいんじゃないかなっていうか、いやラッパーじゃなかったんだな、じゃあだけどこれ俺好きだから最後までやろうかなみたいな、そういう MC バトルとかそういう、フリースタイルとかやる人ははっきり言ったらリスペクトっていうか、自分よりできる人だったんだなって思う。
自分はでもそことは違うよっていうか、自分は自分の土俵でやる、
自分は何できるのしたらって言われた時に、いや僕は作り込んで音楽にそのラップを自分の詞で書いて、はめ込んでいってやるライブっていうか、そういうのがやるのが好きだっていうか、それが好きだから他のことには、それは他の人がすごいんだ、自分はこれが一番いいっていう。
ああすごいね、
はいはい、そういう
自分のもスタイルっていう
か、はいはい、
ノブ君のさ、その詩ってすごくまあ印象的な詩だったりするんだけど、あんまり聞いたことないようにおっしゃったりするんだけど、
はい、
その詩の世界とあのパイオニアルートの音の世界、その神さんが作る音の世界、モコさんがこうやるっていう音の世界っていうのは、
はい、
なんて言うんだろう、お互いこうリンクさせようとしてるのか、それとも全く違う世界をぶつけ合ってるのか、
そう、どうなんだろう、お互いはっきり言ったらすっごい喧嘩する時もあるんだけれども、普通のバンドみたいにみんなで集まってやろうじゃなくて、一気にその日この日って決められたら、じゃあこのパターンの曲渡すからって言われて、まあこういう作り込むけどもちろん、じゃあやろうねっていう一人一人の練習みたいな感じだから、それでやった時に、信じてるっていうか、そこで3人とも信じてるから、自分もいい詩が浮かぶっていうか、だからやっぱりいろんな人の影響を受けてっていうか、自分はリスナーとしても長いから、いろんな音楽とか聴くし、いろんな詩とかも聴いてすごいなと思うから、真似したいなと思うことはっきり言ったらぶっちゃけあります。真似したこともあるし、だけどもなんかこの例えばもうこの DJ がかけてくれる曲だったり、カムイのノイズとか、そういうエレクトロニカとかをやって歌うときはなんか出てくるんですよね、
聞きながらこう
とかが出てきて、あ、こんな感じでいいのかなって思うだけに、
その時浮かんでくるのはある意味即興的な感じなんだ。
なんか書いて、まあ1日ぐらい僕はかかるけど、1日とか、まあ、かかるときは1年とかもかけるときもあるし、だから遅いって言えば遅いかもしれないけど、急に
じっくり、
じっくり現れるっていうか、
あ、じゃあ本当その音を聞いて、そのインスピレーションで作って、
そうですね、
歌詞というか言葉を、
だから
編み出して
普通に歩いててひらめく時もあるけど、やっぱりパイオニアルート作る時はお互いのそういう腹立つって時がほとんどだけど、なんか知らないけど、
そうか、すごいね、
だけども
いいね、
どっか信じてるからそこまで行くのかなって思って、
じゃ喧嘩もするけどお互いも結局は尊敬し合ってるみたいな。
それしかないし、うん、やっぱりそのぶっちゃけ言ったらその辞めるっつってあのもうほとんど連絡しなかった時もあるけど、
うん、
自分の中で何やってきたんだろうって考えた時に寂しくなるし、
うん
うん、いくらなんかそのなんだいらないものはもう使わなくていいよっていうか、うん、そういう風ななんか言い方とか教え方とかもあるのかもしれないけど、うん、あの必要なものは必要っていうか、
うんうん、そしたらあれですねその3人の、
はい、
もうある意味こう強靭な友情というか尊敬が詰まった
そうですね
プレイルートということで、
はいはいはい、
じゃ次はその3人のね魅力が詰まった曲をもう一回紹介してほしいんですけど、はいはい、
ああそうですか。じゃあもう一つあのレムリアンシードっていうアルバムがあるんですけど、
はい、
それの中にあるコードヒーリングっていう曲。
コードヒーリング、
はい、
これどういう曲ですか。
これはあの、まあ、パワーストーンとかの話になるんですけど、
うん、
パワーストーンでレムリアクリスタルっていうレムリアンシードっていう、
うん、
あのパワーストーンがあって、
うん、
それをあのサンプリングして
その音を
音を
こうキーンっていうか
あの音差でやるやつ、うんうん、よくあのヒーラーとかが使ってるやつなんですけど、
うん
うんうん、それでサンプリングしてシンセとかを弾いたりして
あすごいね
作ったっていう、
うん、
この間もののけさん の, あのラジデコで出た時も、
う
ん、
出てもらった時に、
うんうん、それでライブしたんですけど
やってたよねキーン、
はい、
すごい音してた、うん、全然耳にガーンって来ないんだけど、
うん、
ちゃんと響いてるっていうかすごいガーッと響いてくるよね。
自分の発想としてはみんながギターとか弾いてるからちょっと羨ましくなって僕もパフォーマンスでやろうかなみたいなノリだったんだけど。
え、そうなの？
はい。
ギターを？
ギターじゃなくてギターの代わりに楽器がないから、
そうかそうか
それで やろうかなっていう。
いや、すごい良かったよ、うん、あれ
さ。いや、
ああいうのすごいすごい一気に存在感がさ、出るよね。なんか。
あ、そうです
よ。そうそうそう。むしろこうギターとか持たないからこそのこう自由な。
うん。
ずっと言うんじゃなくてこうね何回かやってさそれでラップに入ったでしょ。
はいはいはい。
あ、それが良かった。かっこよかった。
いやありがとうございます。
一気にこうわーってこう聞いてるこっちも入っていけるっていう。
またよろしくお願いします。
ああぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ、
はい、
コードヒーリング。
はい。
どうぞ。
付けから降りた俺はみんなの憧れだぞ。 Yeah!
救世主を超えたノブ MC さ。住んでいたのは一人の惑星、積み上げていった今日もウォーリー。生まれた時からたくさんの星と出会い、すれ違いチャンネル合わせ、ちょっと悩んだ先生の姿、修正を捨てた天才の存在。すでに始まる心が爆発、パワーがみなぎる。こんな世界で苦しみ悩み、そんな日はさよなら。贅沢する生活の始まりだ、通行手形、パスポートは今ここ。
もう出だしからなんかもうピーンキーンというなんかこう幽霊のような、
あーいや幽霊みたいな存在です
か、ね、幽霊みたいな存在、
はい、
いやすごいわ。でずっとあれがサンプリングした音がずっと流れてた、
ね、そうですね。であのメロディーと、うん、そのパワーストーンで使った音差のやつとかは自分で考えたって、
うん、
あとはカムイっていう言い方に打ち込みで調節してもらって作ったって、
うんうん、なんかノブ君の声のメロディーとか声もそのパワーストーンの音もなんかすごいなんか、はい、なんていうんだろう、相性がいい。
あ、よかったですか。
一緒になんか交わってる感じ。
あ、よかった。
なんか本当いざなわれてる感じ。
あ自信なかったんだよな。
本当に本当にいやすごいね。ファイナルルートなんか本当新しいラップというかな、 でもなんヒップホップなの一応ジャンルとしては。
ヒップホップですね。最近はなんか知らないけどオルタナティブとかって言われたりするけれども、
はいはいはいはいはい、はい、
自分としてはヒップホップだっていうか。
ヒップホップだぜ、うん、かっこいい。でもヒップホップ好きの人ももちろんそうだけど、ロック好きとかさ、そういうところがもう全然なんかもう、
あ、ね、そうですか、
できそうな感じですよね。
いやロックが主に好きな人が結構いるかな。
ぜひ今度ね、
はい、
去年はねちょっと難しかったけど今年の、
あ、いや、よろしくお願いします。はい、妖怪記念日出たいです。
話さないといけないけど、まあぜひ出演をね、はい、お願いしたいと思います。今回はファイナルートで、
はいはいはい。
で、あのこの妖怪ラジオということでですね、はい、あの出演者はね妖怪ということでね、紹介してるんですけど、でここで、
はい、
久々のコーナーです。
はい、
あんたってどんな妖怪？なんか妖怪！イエーイ！イエーイ！はい、コーナーの名前ちょっとね、私回されちゃったんで、
面白いですね。
今考えたんですけど、こんな感じだったんですけどね。
うんうん、
まあ、ゲストが、もし自分がね、
はい、
妖怪だったら、あの頃自分が妖怪だったってこと思い出して、
はい、
あの僕はもう人間はもともと妖怪だったんじゃないかと思ってるので、
はいはいはい、
なので、のぶくんがね、あの頃の自分はどんな妖怪だったかっていう、
そうだね、
かつて。
キジムナっていう妖怪がいるんだけど、
有名ですね、
まあ、どんなことするのか、まあ、漫画では見たことないんだけど、僕はね、キジムナかなって。
キジムナいいな。
で、まあ、それを妖怪の話が出たから言うんだけども、言っていい？
言って
大丈夫、
うん、
あの自分がライブやってる時にもののけ姫って、アニメがありますよ、
ね、宮崎。
あれでなんかあのコロコロしたやつ出てきますよね。
あ、こだま？
こだまかな、うんうん。あれが僕がライブやってる時にいたよっていう、それが見えたっていう友達がいて、面白いな。
え、ファイナルートのライブ見に行って。
そうそうそうそう。そういうのを見たよって友達がいて。
すごいそれは。
うん、そうなんだ。
そののぶくんの後ろにいたのか。
なんか多分 いたらしいよ。俺は分かんないけど。
その友達もすごいね。
うん、いや、なんかそういうのがなんかその見える子で、なんかそうやって言われてね、まあ、嬉しいんだかなんだかよく分からなかったけど、
まあでもすごいね、嬉しいよね。ノブ君の音楽ならそういうこだまとかそういう精霊が宿るってことだ
よね。そうなのかな。
すごいと思う
よ。いたよって言われて、
へえ、面白い。キジムナってさ、結構あの妖怪のでもなんかこう、なんていう、守り神みたいな存在でもあるってさ、聞いたことがあって。
そうなんですか、
妖精みたいな。
そこまで知らなかった。
やっぱ沖縄ではキジムナで、奄美ではクンムとかね、ケンムとかね、名前が変わって、なんかこう、子供たちのいる場所に行ったりして、なんかもうその守ってる、場所を守ってる。
あのね、座敷わらしとかも好きなんだよね。
あー、でも座敷わらしとかも似たような存在かもしれないね。座敷わらしも妖怪だけど、その座敷わらしがいる家は幸せになるとか、
ああ、そうか、
言うというじゃない、そういう、いい妖怪って言うんです
よ。ああ、
だから、キジムナって中でも、ノブ君、あっていう気がするさ。
ああ、ありがとう。
っていうのは、本当ノブ君って不思議な人で、あの僕の話をすると、僕がなんか元気がない時とか、なんかちょっとなんかこう、なんて言うんだろう、仕事嫌なことがあってとか、何かで嫌なことがあって落ち込んでる時あるじゃない、人間って。あのまあ、半妖怪だから半分人間だからね。そういう時にノブ君って突然電話してくる
の。
で、みたいなタイミングで電話してくれて、で、いきなりこう、モノケさんお風呂行こうとか、モノケさんなんか今度遊ばないとか言ってくれて、で、一緒にお風呂に行って、なんかこう、気持ちが、そうなんか痩せられたりとかさ、なんかそういうね、突然僕の癒しをね、もたらしてくれる存在。
シンクロしてるね。
シンクロしてる。だからね、キジムナって分かんなくもないっていうかね、突然パッと現れて、そしてお風呂のなんか癒しの世界に連れてくる。
いや、お風呂はよく一人でも行ってますもんね。松の湯とか
松の湯の猫の前行ったけど、なんか本当でもそのね、電話来るタイミングはね、本当ちょうどなんか僕はなんか何か落ち込んでる時とか、ほら僕いつも心配してくるじゃない。
ああ、なんかそういうふうに思う時があるんだよね。
信子のその時のそのメッセージとかコメントとかも救いだったりして、
あ本当に、
うん、こういう時はこういう風にした方がいいとかさ、うん、なんかさーっと言ってくるじゃない、あなんか説教っぽくなくさ、
なんか出てくるんだよね、こんな感じなのかな
って、そうそうそうそう、でそれとかまさにって時はよく多くて、で実際それを意識してやってみたり、もしくは意識して やんないでやってみたりとかしたら、うんうん、気持ちが楽になったり、
まあどうもありがとうね。
いやこちらこそありがとう。なんかそういうやりとりをねやってると、うん、すごいあの、ね、最近は一緒にコラボしろっていう話が出てきて、
ああそうです ね。
うちのバンドムクイタッチャナミリバンドやってるけど、そのバンドとかもしくは僕のソロとか
で、ね、うん、フューチャリング
フューチャリングのみたいな、
ヒップホップではそういう感じでやってる人が多いんだけど、
で早速今日はちょっとね、まあ、まだ完成してないから流せないんですけど、うん、うちらの音のない世
界、あ、はい、楽しみですね、
すごい楽しみ、のぶくんがすごい好きだと言ってくれて、はい、その曲にも早速のぶくんがね、自作の詩っていうかね、言葉を作ってくれて、は
い
はい、い
や本当に良かったよ、
本当
良かったよ、なんかあんまり、なんだろうな、普通っていうか聞いてないのが多かったんだけど、あのインディーズっていうか、
あ
の自分の身の回りにいる音楽やってるような人で聞かせてもらって、すごいなんか聞いてて自分の心に来たっていうか、だから自分もなんかやりたいなっていうか、せっかくでやった
んで、
それで書いたって感じですね。
で今さっきもちょっと実はね、あのラジオの合間にちょっと練習とかしたりとかして合わせたりしたん
だけど、ああそうだよね、
すごいハマっててね、言葉が
すごい良かったね、
そうそうそう、でノブくん、なんちゅうノブくんも独特な世界持ってるけれど、ちゃんとなんか僕らの世界も理解してくれて、
あ
その上でなんかこう言葉を書いてくれたっていうかね、音のない世界の余白を一緒になんかこう埋めるような言葉っていうか、
やっぱりあのもののけさんたちが作った曲だから、自分がバンって目立つフレーズっていうか作ってもいけないなと思ったし、それにあのしっかりハマっていくものを出せたらいいなと思って、それで気持ちよく聞こえればいいかなってもちょっと作ってみた。
嬉しい、
はい、
これはぜひあのもう実現をねするっていう
て、いやしましょうよ本当に、
実はあのもうライブも決まっててね、
はいはい、
言っていいですか？
あ、いい、どうぞどうぞどうぞ、宣伝してください。
じゃあ僕の方からお話していただきますけど、はい、来月7月25日、
そうですね、
金曜日ですね、
はい、
ミンタルというすごい素敵なフェアトレードと、
この間来ましたね、
雑貨とね、はいはい、美味しいあの食事食べれる店なんですけど、はい、そこで、ミュージシャンの荒井達郎さんというか
っこいい、おー、かっこいい、
かっこいい荒井達郎さんと、僕大好きなんだけど荒井達郎さんと山口、
これもまたいいね、
素晴らしい絵描きさんがいて、コラボイベントがあったんだけど、うん、まあ、投げ銭ライブでね、
はいはいはい、
お得なんですけどね、それに僕らちょっとオープニングアクトで出させてもらうということで、
はい、
のぶくんもね一曲なんか歌、一曲か歌
って、はいはい、パイオニアルートでもちょっとやれたらいい、
で僕も歌って最後に大人世界を二人でコラボしようみたいななってますので、
でこれは確か入場は無料なんですよね、
う
ん、
そう入場は無料で、
はい、
そう大事ですね、
入場は無料で、はい、
で本当にあのちょっとワンドリンク
で、はいはい、
まあ、オーダーだけしてもらって、はいはい、あとはもうライブのお金はその気持ちで投げ銭で払うと、
まあ、みんなで楽しみたいですね、
それ楽しみましょうみたいなね、う
ん、でこれをもし聞いた人がいたら、てか聞いてると思うけど、
うん、
来てほしいですね、
ぜひ来てほしいですね、はい、もう多分来るでしょ、
あ来るでね
来るでしょうね、うん、いやみんな楽しみましょう、ぜひ、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
そしたらあとはあのノブくんのこれからパイオニアルートの活動もしなんかあれば、
そうだな、今はあんまり決まってないけれども、あの自分の相方が、
うん、
あのプレシャスホールっていう DJ イベントで、
はいはい、
うん、毎月 2週間に1回かな、あ2週間じゃない2ヶ月に1回ぐらいで回してるんで、
うん、
それはあのプレシャスホールのマンスリーっていう予定表を見てもらえば分かると思うけど、
うん、
それ以外では今はまだ予定ないんで、 あったら自分のボルボックレコーズっていう、
ボルボックレコーズ、
はい、うんうん、それのサイトを開いてもらえたら予定表をすぐ入れるんで、
う
ん、
それ皆さんボルボックレコーズですよ。
はい、ボルボックレコーズで
インターネットで調べてね、はい、ヤホーでね、
あーいやそれで見てもらえばいいと思いますね。
はい、
はい、
分かりました。そしたらまあ随時それでライブ情報とかを更新されていく
と、はい、あとはもののけさんと一緒に動くつもりなんで、これからまた
そうですね、
はい、
その7月25日のミンタル以外でもね、
はいはい、
実はもうムックイタちゃんの意味でも
そうですね、はい、
ちょっといろいろと企画がありますので、
はい、
それも随時、まあ、こちらのサイトでもね、
はい、
宣伝していきます。
はい、あともう一ついいですか。
はいはい、
あとバンドハウスとかもすごい盛り上がってると思うけども、
うんうんうん、
今のやっぱりクラブもすごい楽しいんで、
あ、
うん、夜の楽しみっていうのも踊ってるだけでも、踊って音楽聴いてお酒飲んでるだけでも楽しいんで、
うん、
まあどこでもいいからクラブに興味がある人がいたら顔を出してみてください。
タイムルートの音も流れてる、
まあ流れてる時もあるし、ほとんど流れてないかもしれないけど、うん、まあそこにいて考えれることってまた違うから、
うん、うん、いいね、
バンドとかやってる人とかでも、うん、そこに いるだけでもまた違うかもしれないから、
うん、
そういう機会を、
音に溢れた世界というか、はい、
だからクラブとかにもみんな遊びに来てください。
あ、ぜひぜひ、
はい、
僕も今度連れててください、
はいはい、
あんまりクラブ行ったことないからね、はい、そうかそうか。それでは、今日は本当にね、ありがとうのぶくん、
はい、
1年ぶりの妖怪ラジオ、はいはい、ようやく更新できました。
はい、ありがとうございます。はい、今日は呼んでくれて、
いや、こちらこそありがとうございました。はい、皆さんぜひこれからものぶくんと、モノケスケ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしたらのぶくん、最後に、ね、この番組もののけもののけもののけって言って終わるんで、
え、何それ、もののけもののけもののけ、
ちょっともののけ3回よ、
はい、じゃあ間違えたらごめんね。
大丈夫、
はいはい、
そしたら皆さんまた次回の妖怪ラジオでお会いしましょう。今夜はパイオニアルートののぶくんでした。それでは
もののけもののけもののけ、
ベッドベッド